イエス・キリストの皆をおめでとうございます。こんばんは。マルコの福音書の16章を開けてください。今日は、マルコ版の大宣教命令のところですね。14節からお開きします。後半を話しますけど、一応14節からお読みしましていただきます。私と同じ新約聖書、第3版は103ページです。少し若い、第2版はもうちょっと若いページだと思います。マルコの福音書16章14節からお読みします。しかし、それから後になって、イエスはその十一人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と堅くなる心を責めになった。それは彼らが蘇られてイエスを見た人たちの言う心を信じなかったからである。それから、イエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人と置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものにされた。お祈りします。天のお父様、新年度にこうして、共に集まって主を礼拝し、パウロ・アキモト氏をお迎えして、聖火を持てることをありがとうございます。その前に今短くお話しますけれども、どうぞこの者が語るべきことを語れるように、主が導いてくださり、ご自由に御業をなさってください。主に期待いたします。主に徹様のお名前によってお願いいたします。アメン。改めてこんばんは。とですね、来年の2014年の2月5日に、長崎の西高の丘で午後2時から殉教聖会が行われることが正式に決定いたしました。アンティオキでも一回最新ニュースにいたと思いますけれども、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。で、それに関して少しですね、最初にちょっとだけ分かっちゃってから聖書に会いたいんですけども、去年の2月5日に、去年で、今年ですけど、まあ、年度ではね、昨年度の2月5日に殉教聖会をしたときですね、終わってすぐ後にですね、来年のことをもうすぐ考えて、場所のこととかありまして、そしたらすぐに水曜日だと分かったんですね。で、その瞬間、ある思いが強く来たんですね。って言いますのは、2月5日水曜日っていうのは、26聖人が殉教したのは水曜日なんですね。金曜日に延ばしたかったのを、どう忘れしちゃった。テラザー・ハンダブローが最初はいいって言ってたんだけど、最後に結局恐れて予定通り2月5日にして、それで水曜日だったんですね。だから記録として残ってるんです。だからパウロ・アキモト牧師が1996年の2月5日に結婚式をされた時も水曜日だったんです。本来祈祷会の時だったからよく覚えてるんですね。水曜日だったんですね。で、それがどうしたと思うかもしれませんけど、私なんかすごい特別な、個人的ですよ。ね、別に群れで言われてるって言ってませんから、個人的に、それなんかこう、特別な意味があるんじゃないかと思ったんですね。それから、浦上に出てちょうど7年目なんですね。だから、ちょっとなんか意味があるなと思ったんですね。で、2年前の2月5日の時は月曜日だったので、2月6日だったんですね。1日ずれてたんで。去年日にちがピタッと2月5日にあったんですね。で、今度、2月5日の水曜日で全部あるわけですね。で、その時すぐに私はですね、もう申請に行こうかと思ったんですね。もうすぐにですね。でもまあ、もうちょっとしてからと思ってたんですよね。そして、まあ、今年したいチームが終わって、それでまあ、すぐ帰ってきて、すぐ申請を出そうと思ったらですね、申請を出すその日になって、ある方がですね、カトリック教会のあるホームページを上げてですね、2月5日に、カトリック教会が今年は2月5日にするって書いてあるって言うんですね。で、それで、それは表の方じゃなくて、ある、教育会かなんかのホームページの奥の奥の奥の方に書いてあったんです。これでですね、しかも2月5日に西高の丘 2時からって書いてあったんですね。これでですね、まあ、それは私は聞いた、電話で聞いたんですけども、あ、いたと思ったんですよね。と思ったんですね。で、今年はポイントだって強く思っていたので、うわーと思ったんですね。ただその時ですね、祈ったんですね。これどういうことでしょうか、神様って祈った時に、待てよって思ったんですね。惑わしじゃないかなって。本当に2月5日にするのかなと思ったんですね。で、2つ考えた。1つは我々がすぐ踏み出せなかったので取られちゃった。で、もう1つは惑わしだと思ったんですね。で、祈ってて、まあ、惑わしの可能性が強いなと思ったんですね。それですぐ電話してですね、とにかくいいから市役所に行ってくれと。で、2月5日が空いてたら抑えてしまってくれと。ね、でもし空いてなかったら4日か6日をとにかく抑えておいてくれって。で、私はどうも惑わしだと思うって言ったんですね。で、妻も同じことを示されていて、やっぱり行ってみようと思ったんですって。で、行ってみたら2月5日が空いてたんです。ただ空いていたといっても、まだ向こうが申請しない場合もあるので、 まず申請しといてから、それからカトリック教会の方に行きまして、お話をしたらですね、実は2月2日の日曜日だったんですね。だから、別の方のホームページにはちゃんと2月2日と書いて、そっちが間違いだったんですね。で、なんでこんな話をしてるかと言ってますとね、私の中にですね、すぐにしなかったっていう後ろめたさがあったんですよね、妻もね。で、それ聞いた瞬間ね、やられたと思ってすぐにですね、ああ、すぐ従わなかったからアウトだったんだと思ったんですけど、それでやってなかったらね、おそらく全然違った方に行ったと思うんですね。で、祈ったらですね、あれと思ったんですよ。なんか祈ったらこれは、その2月5日っていうのが窓足で、押した方がいいんじゃないかと思ったんですね。で、ものすごく小さなことなんですけど、私にとってはすごく大きな勉強だったんですね。本当に主に聞いて踏み込んでいくときに、窓足とか妨害とか必ず来るんですね。で、簡単に引いちゃいけない。しっかり祈って押していくっていうことをですね、皆さんしてほしいと思います。で、個人的にはですね、私今度の2月5日っていうのは、長崎教会とか私個人ね、胸のことはパウロ牧師がやりますので、すごく特別な意味を感じてるんです。特に、本線が見える形で始まってきて、例的には数年前のパトモスとかイスラエルで始まってましたけども、はっきり見える形でイスラエル宣教が開かれてきて、そしてヨーロッパも大きく開かれてきて、見える形で本線に入ったこの時の殉教聖会が2月5日の水曜日で、昼に下がでちょうど殉教した頃にやって、夜はパウル牧師が結婚された時間ぐらいにやって、なんか、いや、偶然と思うかもしれませんけど、私はなんか個人的にですよ、すごく特別な意味を感じてるんですね。で、ぜひ皆さんですね、お友達を誘って来てほしいというふうに思います。それで、聖書の方に入りますね。16章のところ、簡単にお話しします。大宣教命令ですけれども、今日は後半をしたいと思います。大宣教のことっていうんじゃないも、まあ、大宣教命令の中で、イエス様が、このマルコ版の方はですね、印のことを言われたんですね。16節、後半ね。で、宣ですから出ていけって言った後に、信じる人々には次のような印が伴いますと言ったんですね。全世界に出ていくと、信じるときに次のような印が伴うと。私の名によって、イエス様の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をつかみ、毒を飲んでも死なず、病院の時は病院に癒されると。印と不思議を伴う宣教が開かれると言われたわけですね。出ていくときに。で、実際その通りだと思いますけれども、ここで、信じる人々にはって書いてあるんですね。で、信じる人には技が伴っているわけですね。能力のある人でもなければ、何かができる人っていうんじゃなくて、信じる人ですね。じゃあ、信じるって具体的にどういうことなのかというと、面白いのは、14節でね、この言葉を言う前に、イエス様は弟子たちのことをですね、食卓についているところに現れて、不信仰と堅くなの心をお責めになってと書いてありますから、弟子たちは不信仰と堅くなの心だったんですよね。聖書はそう言ってるんだから。ね、それは女の人たちのことを信じなかったんですけども、その不信仰と堅くなの心を責められたんだけども、その上で、信じる人々には次の印を伴ってたんですね。信じるってどういうことなのかって具体的に。この後なんですね、16節でちょっとパッといきますね。イエス様が天に上げられた後、神の御前に着かれます。で、今も私の飛び出しがかかってます。20節。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べされたって書いてあるんですね。彼らはイエス様が全世界に手がいると言葉に従って、信じた人たちは、言われた通り、その言葉に従って、出て行って至るところで、本当に地の果ての伝説が余れば、隣の伝説が余るでしょうけど、至るところで福音を述べ伝えた。主の言葉にそのまま従ったんですね。主の言われた言葉にその通りを通したんですね。そしたら、主は彼らと共に働き、御言葉を伴う印を持って、御言葉を確かなものにされたって書いてあるんですね。言われた通り、その言葉に従ったときに、彼らと共に、弟子たちと共に働いて、御言葉に伴う印と不思議を持って、神を働かれて、その神の言葉を、その通り表しくださったんですね。で、私たちが神様の語る言葉に、単純にその通り従っていくと、神様は、印と不思議を表されるんですね。で、今言われていることは、ね、ちょっと話を問いますけども、喜びなさいっていうことを、主にやって喜びなさいと言われています。で、皆さんもすでに証を体験された方もいると思うんですけども、喜んだ方は今日も牧師会があって何人かの方が来ましたけども、一つは伊藤牧師が言ってました、コンピューターと携帯の両方がダメになって、喜んだらコンピューターが動いて、携帯も戻ったっていうね、証をされていましたけれども、それもすごいなと思うんですけど、もう一つはね、もう時間がないから、あんまり長く話しませんが、吉田南牧師がですね、またケンタッキーの次のシリーズで、私言ったと思うんですね。覚えてますかね。感謝と賛美が行き着いたら必ず救いが起こっている。マーニーさんの本を読むと、感謝と喜びの結果、救いが起こっているって、ね、よく話すでしょ。 ね、奇跡も起こるんだけど、救いに必ず伴っていくって、あの本読んでるとしょっちゅう救われてるんですね。で、今までも証はたくさん来たんですけど、ついに救いが起こってきたんですよね。ね、でその証をしておられました。で、もうちょっと時間をすると、証をすると長くなるから、今日は飛びますけど、で、神の言葉に単純に従うと、約束されていることが現れてくるんです。で、なんだそんなことかと思って、そんなことなんです。ところが、その単純に従うかどうかっていうのが実は大きなポイント。で、もちろん、見分けと吟味はすごく大事なんですよ。見分けと吟味は本当に大事なんですけれども、吟味と言いながら、自分がやりたいことを言われるまで吟味し続けている人がいますが、それは吟味とは言いません。神様が言われているかどうかを確認して、神が言われていることが分かったら、もうあとは単純に従うんですね。で、どうも面白いんですけど、すぐに従わないと、どんどん従いにくくなります。秋元牧師がベニヤミン君の話をされたときに、先生に神様が直しますって言おうかどうかを、カッとしたけど最後に言って、パッと逃げてきたってよく言われますけども、前聞いたことがあるんですね。よく言われましたねって言ったらね、いや、あれもし言わないで家帰ったらね、家帰ってから悔い改めて電話かけるのもっと辛くなる。言われたんですよ。で、すごく正直なと思ったのは、やっぱり従わなきゃと思うから最後は従うんですけど、遅れれば遅れるほど従いにくくなるんです。で、神様が語っていることが分かったら、すぐに従うんですね。そうしますと、神様の働きは、神様は真実なので必ずそれが現れてくるんですね。で、どうぞ皆さんね、本戦が始まっております。時は本当に変わりました。それはもうひしひしと感じます。ですから、今までとは違う時なんですね。で、自分を見てたら、今まではね、忍耐でね、なかなか問いが来ない、忍耐と思ってましたけど、今度は逆でですね、問いが来ちゃってですね、ちょっと待ってください、神様、まだ間に合わないんです、もうちょっと待ってくださいって言ってる人いませんかね。いや、私は時々そう思うんですよね。ちょっとまだ間に合わないって思うんですね。でも神様がおっしゃったら、自分が間に合うか間に合うか言ってないんですね。神の時なんです。で、弟子たちは、これ聖霊を受けた後出ていきますけども、不信仰と堅くなな弟子たちに言われたんですよ。全世界に行けって。全然間に合ってないじゃないですか。不信仰と堅くななんだから。でも彼らがその言葉に従ったら、まあ、聖霊が来たからですけど、従ったら、わたが伴ったでしょ。で、どうぞさっき賜物の話がありまして、真面目な人は言えない。本当そうですね。いい加減な人の方が言えるって言いましたけど、いい加減って言うのは神様を見上げて、神の言葉を信頼して、単純に従ってください。その時に神様が、印を伴う働きをされます。今までできなかったことができるようになります。今まで開かれなかった扉が開かれ始めてきます。神様は約束を破りません。神が言われたことを必ずその通りしてくださいます。だから、今語られていることにね、単純に確認ができたら従っていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。さらにこの今日、聖会を通して、この新年度、神様が導いてくださる祝福のすべてを受けれるように、どうぞ導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。